鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、今日はですね、音鉄、鉄道の音をですね、はい、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、
はい、
実は今から4年前に、FM 釧路さんでも台湾の話題で、お話しされております、片倉さんですね、台湾在住の、はい、片倉さん4年前にこの音鉄っていう本を出してまして、まあ、もちろん台湾にも詳しいんですけども、私と同 じゃ鉄道を全開趣味人でございまして、特に片倉さんの場合は音鉄なんですよね。でそれを一冊の本にまとめたものがありましたので、
はい、
今日はこれを参考にしながらですね、まあ、音鉄の話を、ちょっとさせていただこうかなと思って、おります。
はい、
でまず音鉄っていうのは何ぞやというとですね、まあ、その鉄道の音を録音してで喜んでるっていう、
はい、
方々っていうか、まあ、私もその一人なんですけども、それでこれですね、ブームがですね、第1回目のブームが、
はい、
だって1970年頃、
ほうほう、
SL がちょっとこうなくなりかけるときに、テープレコーダーがちょっと普及をし始めたときに、はい、ちょっと出てきたんですね。
カセットの時代ですね。
そうですね。
はい、
でその後ですね、1990年にIC レコーダーがこう出てきまして、まあ、手軽にそういう録音できるようになったんですよね。はい、ですからこれが今第二次ブーム でそのまま今音鉄になってるんですね。
はい、
でよく聞かれるのが、音を録音してこうどうするんですかってよく聞かれるんですけど、これ音はですね、まあ、私も今フリーソフトやなんか使ってやってるんですけど、ずっと撮ってて、でそのここだけ必要だっていうところもこれ編集ちゃんとできますし、
はい、
それから長時間、まあ、2時間でも3時間でも撮ろうと思えばいくらでも撮れちゃうんですよね。で長時間撮っててどうするかっていうと、バックの BGM 代わりなんですね。
はあは
あ、多分こう車に乗ってる方とかですね、はい、まあ、今スマホで音楽聞いて、まあ、ウォーキングするだとか、
はい、
それから何でしょうかね、まあ、歩ってるとかっていう方々いるんですけど、それと同じように、はい、私たちは列車の音を聞きながら、うん、なんでしょうね、なんか作業やったりとか、
はい、
読書したりだとか、歩ったりとか、まあ、そういうことをしてるわけなんですね。
あれあれですね。
あれあれですね。特に車のなんでしょうね、BGM っていうんですか、
はい、
車運転してるときは、
はい、
まあ、音楽もたまにかけるかもしれないですけども、ほとんどなんか昔の録音したものをこう再生して、
はい、
喜んでるっていうようなですね、まあ、そんなようなことをですね、で楽しんでるわけなんですね。
はい、
それで、ちょっと私もですね、携帯スマホにですね、着信音の一つとして、
はい、
踏切音をちょっと入れてるんで、
お
ちょっとそれを聞いていただこうと思います。
はい、
これはですね、
はい、
まあ、よくなんぞそういうこういう鉄道メロディーをフリーでこう、はい、いただけるっていう時もあるんですけど、うんうん、これはですね、実際に私がとある踏切で、録音したものを着メロにしたので、まあ、いくらでも使ってもいいかなっていうことなんですね。まあ、こういう実は楽しみ方が、はい、まあ、あるわけなんですね。じゃあ録音をするのは、まあ、どんな場所がいいのかっていうことを、まあ、ちょっと、2つ3つちょっとかいつまんでいくとですね、
はい、
まず基本的なのは、まあ、駅ですわね。
はい、
で駅はずっとこう音の宝庫っていうふうに言われてますし、まあ、大都市圏の場合は、
はい、
あの頻繁に列車がこう出たり入ったりしますので、まあ、ずっと撮っててもまあ面白いのかもしれないですけど、まあ、その点あのちょっと釧路地方はですね、列車の本数も少ないので、はい、ずっと撮ってると多分相当な空き時間があったりするんですね、はい、それであのちょっと私撮ってきた音源がちょっとありましてですね、これはあの私がよくあの通勤で使う、東釧路駅で、はい、列車が標茶方面から来まして、うん、はい、で釧路方面に去っていくっていう、はい、音なんですね。これをですねちょっと聞いていただこうと思います。でちょっと聞きどころはですね、なぜかあのタイフォンっていうんですか、警笛を途中でピッピッと鳴らすんですけど、これは後ほどちょっと説明したいと思います、はい。はい、今の東釧路駅を出発するとこだったんですけど、
いやラジオ向きの音源ですね。
そうですね、やっぱり音ですよね。
入りますね。
で、あのいつもはこんなにピーピーピーピー警笛鳴らさないんですけど、
はい、鳴ってましたね。
これなぜかっていうとですね、あのこのキンコンキンコン鳴ってるっていうことは、あの東釧路駅って跨線橋がないの で、
そうです、ね、
線路を渡ってこう、はい、駅に行かなきゃならないですね、うんうんうん、ホームで降りた方は、はい。でもこのキンコンキンコン鳴ってる時は列車が来るので渡っちゃダメよっていうことなんですけど、にもかかわらず、はい、ちょっとあの3人ほどですね、
どなたか
タタタッと走ってきてそれであの運転手さんが危ないよっていうことでピーピーピーピー鳴らしたんですね。だからあのちょっとさいあのピーピーって鳴ってからですね、もしかしたらあのちょっとその3名の声がちょっと若干入ってたかもしれないですけど、まあ、そういう事情だったんですね。まあ、今回は本当特別、たまたまこういう場面に、はい、遭遇しちゃったんですね。
はい、
まあ、あのこれがですねまず駅ですよね、はい、で他にもあの駅でしたらね、なんでしょう、例えば特急大空が出発するときに、
はい、
あのこれから改札しますよだとか、うんうん、まあ、そんな放送も、まあ、ありますので、まあ、駅は結構楽しめるのかなと、思っています、
はい。
さて次ですね、駅の次が駅の近くっていうポイントもあってですね、はい。でこれはあの特に何ですかね、駅の近くですと大体あのポイントっていう分岐器がこうあって、そこに来るとダダダダダとかっていう音が、うん、まあ、よく聞こえるんですね。だその辺も含めて駅の近くに踏切があるともっとあの臨場感が、はい、まあ、あるわけなんですね、うん。ということでそこで、いつだったかあの踏切の特集をちょっとこの番組に
入る
とき
に、はい、ありました、
もうすでに踏切の場所がこう大体頭の中入っているので、ああそこがいいなというところをちょっと見つけてきましてですねあ、いやあの近場です、あの御楽敷駅の釧路寄りの方に、
はい、
ですね、あの 歩道だけというか、うんうん、人だけの踏切があるんですね、
はい、
でそこのすぐ近くで、ちょっとマイクを構えまして、特急大空が釧路方面から来て帯広方面に行くっていう、はい、そんな場面をちょっと録音してきましたので、はい、ちょっと聞いていただきたいと思います。というような感じですね、うん、
だいぶ出てますね。
出てますね、はい、そうなんですよ。もう大空はお楽しけ近辺はもう吹っ飛ばすのであっという間に来てあっという間に去っていくっていう、ね、まあ、ちょうど分岐器のちょうど上だったんで、はい、ガタガタガタっていう音も、うんうん、若干こう入ってたと思うんですけども、まあ、これがやっぱり一番こう音鉄マニアにとっては、
はい、
なぜ音の数がいっぱいあった方がいいので、まあ、踏切もそうだったんですけども、まあ、これが駅の近くで撮ると、まあ、こういう風になりますよっていう、まあ、見本っていうわけじゃないですけどちょっと一つの例として、挙げてみました。さてそれでは次がですね、駅ちょっと離れて、線路パタっていうんですかね、これはもう完全に走行音なんですけど、はい、まあ、ちょっと今回ですね線路パタということになるかどうかは分からないですけども、お楽しけの手前の、はい、新お楽しけ駅、まあ、ここは特に分岐器とかもなく、そのまま列車がすっ飛ばしていくので、
はい、
ここでもちょっとマイクをちょっと構えてみたんですけど、
はい、
これはですね釧路貨物駅、新富士駅ですね、から、多分帯広札幌方面に行く、貨物列車をちょっと来たもんですから、
はい、
これをちょっと追っかけてきました。重厚音のある機関車が通っていきますので、
はい、
まあ、それなりの音が取れたかなとは思います。それではちょっとこの新お楽しけ駅を通過する、2094の貨物列車を お願いしたいと思います。今のですね新お楽しけ駅を、はい、通過していく、
はい、
2094、貨物列車でこれはまあコンテナ専門なんですけども、
さすがにスピードが違いますね先ほどと違って。
そうですね、はい、ちょっとジョイント音だけ聞くと、やっぱりこう特急に比べるとやっぱりちょっと 遅いかなっていう感じと、それからあの私はちょっとそこまであの聞き比べはできないんですけど、その一番先頭に立ってる DF200 っていう機関車、これ重たいんですよね。でしかも6軸なので、あの1つの車両にあるあの6つの軸があるので、ダダダっていくはずなんですけど、それを凌駕するようなエンジン音とだったので、はい、分かりませんし、まあ、重量があるので、まあ、それなりの、まあ、音が聞こえて、で実はこれはですね、DF200 の後のコンテナ車って、はい、コンテナちゃんと積んでるやつだったんですよ。はい、それで最後の方が、カラコンっていうですね、まあ、これは、はい、業界用語かもしれないですけど、その貨車にコンテナが1個も乗ってないっていう状態で軽いパターンでいくんですよ。
だからあの音が軽や
かなんですね、は
い、最後の方
です、はいはい、だからこれ例えばクイズをやって、はい、何両目がカラコンでしょうかとかっていうのをこれ分かったら相当なあの通ですね。
いやでも今あの小さい小学生ぐらいの男の子の、はい、あの鉄道のクイズテレビでやってもらったことあるんですけど、ね、はい、もしかしたら分かる
かもしれないですよね。
いるかもしれないですね。
いやもうそこまで行きたいんですけど、あのだんだん年取ってくると耳もあの聞くのがなかなかですね、あの、はい、比べられないんであれですけども、はい、ここまでですねちょっとあの録音場所ごとのちょっと音を聞いていただいたんですけども、はい、あの最後にちょっとあの私あの釧路川橋梁、
はい、
釧路と東釧路の間で、そこのところを渡る列車をちょっと撮ってきました、
はい、
でここはですねいつもあの SL 冬の出現号とかノロッコ号とか、もう撮影の絶好のポイントなんですけども、はい、ちょっとあの鉄橋渡る音もいいなと思ってたんです。それでちょっとそういうのを撮ってきましたので、ちょっと聞いていただきたいと思います。
はい、
ですね、
はい、
ちょっとあの手を込んでですね、
はい、
あのまあ、釧路川橋梁ですので、あの釧路川の流れのこう際っていうんですか、
はい、
そこにちょっとマイクを最初と最後に向けて、あの水がちょっとこう岸の方に寄ってくるような音を入れつつ、はい、列車の音をちょっと入れてみました。
びっくりしました。
あのそういうのもたまにいいかなと思って、撮ってみましたので、まあ、あのこういった楽しみ方もありますので、ぜひ試してみていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋、お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修二でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。